君は義科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと義科大教授陣をつなぎます。
電気自動車が安くならないのはなぜ。ロボットのコンピューターに自分の意識を乗せ替えることはできるのか。文系人間の我々も科学の疑問はいっぱいです。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は夏休み特別企画、ラジオをお聞きの皆さんの質問に義科大の先生たちが答えますコーナー第2弾。先週に引き続き6人の回答者の自己紹介から始まります。
情報知能工学系の中内です。よろしくお願いします。
そして
電気電子情報工学系の上原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
情報知能工学系の北崎です。よろしくお願いします。
お願いします。
国際交流センターの田村です。よろしくお願いします。
お願いします。
事務職員の広報係の小島です。よろしくお願いします。
お願いします。
同じく広報係の岡崎です。よろしくお願いします。
お願いします。早速質問にお答えしていきたいと思います。1通目はですね、ペンネーム禁断の山崎さんからの質問で、電気自動車が高いのはなぜですかという質問が中内先生来てますが、
今電気自動車大流行りですね。
豊橋の街でもあの国産の電気自動車なんか普通に見るようになりましたね。
そうですね。女性のレーシングドライバーの井原さん、
はい、
彼女電気自動車ですよ、乗られてて、フェイスブックに書いたりしてますけど、
まだ僕のところまでは来ませんけど、
私のところも来ないですね。
理由の一つはやっぱり高い。
高いですね、うん、やっぱり普通のエンジンの軽自動車買うことを考えると、うん、全然何倍もするし、うん、で電気自動車だと遠くまで乗れないかなと思ってみたり、うん、充電するのも困るんじゃないかなと思ってみたり、やっぱりそういう不安が多いんじゃないですかね。
インフラ的な、
そうですね、
あります。
街乗りならいいけど実家に帰ろうかなと思って、うん、途中で止まるとこれは大変なことですよ ね。
そうですね。
だからやっぱりまだ不安だし高いし、
うん、
あれが安くなって遠くまで乗れるようになると、うん、わー、爆発的に広がるんじゃないですかね。
うん、見た目は普通のガソリン車と同じような。
そうですね、見た目は全く一緒です、
うん、
蓋開けてみるとモーターと電池がついてるっていうことですよね。
本当にもうそれだけなんですよね。
本当にそれだけです。あのラジコンカーと一緒ですからね。
むしろ安くていいですよね。
なんか僕もそういう感じが思いますね、やっぱり、うん、ところがやっぱり値段が高いのは理由があるんでしょうね、
うん、
専門家に聞かないと、やっぱりここは専門家といえばやっぱり電気電子情報工学系、はい、上原先生、
はい、
お願いします。
はい、ご指名に預かりました、電気電子情報工学の上原です。
はい、電気電子情報工学科はあの電気自動車の研究もしてるんですか。
あの電気自動車そのものっていうよりも、まあ、幅広くですね、はい、あの電気自動車に乗っているバッテリーの研究をされている方もいますし、
はい、
その電気自動車にあの電力を供給するっていう研究されている方もいらっしゃいます。
電気のガソリンスタンドってことですか。
というよりはですね、走りながらあの充電してしまうっていうですね、
あの道路から電気を供給しながら走るという、
はい、そうですね、はい、
もうガソリンスタンドなんか寄らなくていいよっていう、
そうです
研究ですよね、はい、あれすごいですよね、はい、
そうですね、画期的ですよね。
アイデアだけじゃなくてもうモデル作っちゃってましたもんね。
そうですね、あのミニチュアモデルとしては実験に成功しております。
はい、僕もラジコンカーがそれで走るのを見ましたけれども、
はい、
それが義科大の電気電子情報工学科
ですね、はい、で行われてます。
はい、で、上原先生に今日はお話を伺うわけですけれども、質問は電気自動車が高いのはなぜか、これ分かってるんですか。
一言で言うと電池の値段だと思います。あの車体価格のうちのほとんどはあの乗っているリチウムイオン電池の値段だろうと。
リチウムイオン電池ってあの僕らの パソコン
とか、はい、パソコンとか携帯とかにも、広く使われてるやつですよね。先日は飛行機のでも問題になりました、あの電池ですね。
今多いんですね、じゃあリチウム電池って。
そうですね、多いですね。でこれだけたくさん普及しているにもかかわらず、まだ高いということは、おそらく量産効果ではそれほど今後も安くならないかもしれない。
高い材料を使っている。
そうだと思います。使われているのがいわゆるレアメタル系のものが使われているので、高いんだろうと思います。
じゃあ逆に世界に増えれば増えるほどむしろレアメタルの価格が上がってくることすら予想されますよね。
経済原理的にはそれ考えられますね。
レアメタルを使っているわけなんですね、はい、僕らが普通に乾電池で買うアルカリ電池とか、ああいうのとはもう全然違う。
そうですね、はい、原理が違ってきますね。
充電できるわけですよね。
はい、二次電池です、はい、充電できます。
その他リチウム電池の特徴っていうとどういうメリットが考えられる。
充電した時のいわゆるメモリー効果が少なくて、満充電にした時になんかこう長持ちしやすいっていうんですかね。途中途中でこう減る前に充電しても、電池の劣化が少ないですとか
聞きますね。充電池って従来のやつだと、いっぺん空っぽにしてから入れていかないと、まだそんなに減ってないのに繰り返し充電やってると劣化が早いとか、聞きますよね、そういう心配があんまりない。
そうですね。
じゃあ僕らもつい昔の癖で携帯電話とかパソコンとかでもいっぺん全部空にしようっていう努力をたまにしたりするんですけれども、いらないお世話
するとよりいいと思います。
よりいいけど、はい、そんなに前の昔の充電池みたいにしなくてもいいっていうのがリチウム電池なんだけど、それが高い。
高いですね。
さっき中内先生とのお話の中でむしろ気候的にはガソリン車より安く上がるんじゃないかっていうのは当たりですか。
はい、そう思います。
じゃあ本当にもう電池なんですね。
電池ですね。でハイブリッド自動車も電池入ってますけど、電気自動車はもう全然その電池の量ですかね、大きさが違うのでなおさら高いですね。
電池たくさん乗せてるんです、
ね、たくさん乗せてる。逆に言うと電池を減らせれば安くなる。
もう電池が多いか少ないかで車両本体価格がもう全然変わってくる、
はい、くる可能性がありますね。
じゃあゲーム機なんかでハードディスクの容量が多いの少ないので値段が違ったりしますけれども、電気自動車はバッテリー多いバージョン少ないバージョンみたいな、
はいはい、それで変わってくると思います。ただ少ないってことはそれだけ走行距離も、少なくなりますので、先ほど言ったような別の手段で電気を供給するような技術が必要になってくるということですね。
じゃあもう本当に勤務先と自宅の短い距離を行ったり来たりするだけだよっていう人だったら、
むしろ電気自動車の方がいいでしょうね。
安いバージョンでいいじゃないですかね、
はい、そうですね。
そういうのも作ってくれないですかね。
ぜひじゃあメーカーさんに
あれは車メーカーが今のところ作ってますけれども電化製品ではない。
そう捉えることができれば車メーカーでなくても作ることができます。
洗濯機とか作ってるメーカーが車を作る時代が来てもおかしくない、
はい、おかしくないですね。
なるほど、はい、ということで、ご質問、電気自動車がなぜ高いかというのはリチウム電池が高い、
はい、
っていうことに尽きると、
はい、
じゃあ逆に最初の上原先生が紹介がありました路面から電気供給するっていうのは、あれ電池いらないわけですよね。
そうですね、全くいらないっていうかちょっと用意しておけば十分ってことですね。
そうですよね。たらすごく安くなりそうですよね。
そうですね、その通りだと思います。
ぜひ研究がどんどん進むといいですね。
じゃあそのように伝えておきます
、はい、ありがとうございました、はい、
楽しみにしてください。
はい、そしてもう一問届いておりまして、ペンネームまゆまゆさんからいただいておりますが、ロボットに自分を乗せ替えることは可能でしょうかという質問が来ております。ロボットに自分を乗せ替えるっていうのはパイルダーオンな感じじゃないんですよね。
あ、懐かしいキーワードがパイルダーオン、私ももうそのまま見てましたけれども、
マジンガー Z。
そうですね、はい、ちょっと質問の意味をちょっと明確にしておきたいんですけれども、ロボットに自分を乗せ替えるでしたっけ、
はい、
自分っていう言葉を例えば自分の記憶とか自分の意識とか、そういうことにしましょうか、
多分そういうことだと思うんですね。
そうですね、 で逆に言うと体をあるいは自分の意識とか心ではない部分をロボットにできますかと読んでもいいですね。
機械の体ですね、うん、
39ですね。
あ、星野哲郎くんが、
彼はロボットの体ということは永遠の命が欲しくて言ったわけですよね。
だってあの作品に出てくるキャラクターはみんなもう機械の体化されてますよね。
そうですね、
永遠の命を手に入れ
る。この聞かれてる方はそうしたいと言ってるんですかね。それまあ、そういうしたいとは書いてな い
ああいうのはできるのかっていう話ですね。
多分これもまた複雑な哲学的な問題と絡んできますので。
哲学的、
まあ、二方向からまたコメントいただくと、一つは一般の女性からそういうことができると嬉しいか、あるいは心を変えてみたいと思ったことがあるか、できるといいかというのをまず聞いてみたいと思います。で、まあ、そういうことができるかという話を広げておいて、想像を膨らませて、そもそもそれは生物的学的に可能かどうかということを、やはりここも専門家の北崎先生に最後にまとめていただくと、そういうのが
機械の体専門家がいるわけですね。
そうですね、はい、そういう形でお答えできればと思います。
はい、まずあの技科大事務やってます岡崎さんですけれども、他人になりたいっていうのは割とやっぱり常からあるもんですか？
あんまり普段から感じたことはないですけど、うん、まあ、犬の気分はどうかなとかそういうことは思ったことはあるかもしれないので。
犬飼ってらっしゃるんですか？
犬は飼ってないですけど、うん他の人の気持ちが分かるようになるんかなっていう感じで、なんて言ったら
いいの？優しいですね他の人の立場になってみるっていう、
どう思ってるのかとかどう感じてるのかとかもありますね、うん、そういう感じかな、うん、
でもある日その人とかその犬になっちゃってたら困るな。
それは困ります
小島さんはいかがですか？
何になりたいとかを考えると、やっぱり、まあ、多くの方が思ったことあると思うんですけど、まあ、鳥になりたいという、あの空を自由に飛びたいっていうのはありますね。渋滞もなくっていう。
先週から小島さんのキーワードは自由になるそんなに抑うつされた青春時代を送ったの？
いや、
おうち厳しかった？
そんなことはないんですけど、
うん、鳥になりたい。
そうですね、はい、
今も変わらない感じで。
そうですね、あの飛行機とかも好きなんですけど、あの高いところが好きなんですけど
隣に座ってらっしゃいます田村先生はいかがですか？
他人はないんですけど、ロボットになったら疲れないかなとか、早く走ったり歩いたりできるかなとか、体力的に自分をカバーできるかなっていうのは思いますけれども、うん、
はあ、ハードなお仕事してらっしゃると思うんですけれども、
そんなことない、
さらにもっと頑張れたらいいのになってすごいですね。
そんなことないですけど、もしかしたら体力のコンプレックスがあるかもしれません。
あ、裏返しで、はい、あ、自分は弱いなって思っちゃってるところがあるっていうことですかね、はい、北崎先生、あの先週もそんなキーワードが出ましたけども、なんか、はい、ないものねだりっていうか、自分にないものを取り入れたいの、うん、変身願望なんですかね？
そうですね、変身願望なんです。ただ意外とないんだなと、その変身したいとか、人の体になりたい、うん、僕なんかって180センチ超えた給湯身くらいのかっこいい男の人になりたい、まあ、22、3歳くらいの体になりたいっていうのはありますけれども、うん、まあ、だんだんなくなっているのはちょっと面白いなと思いました、
ね、結局なんだかんだみんな自分で結構満足してるっていうこと
なんですか？若い時はそうじゃなかったと思うんですね。中学生くらいの時とかはもっともっと自分の体を良くしたいって多分思ってたんですけども、まあ、年齢超えて満足したのか何か変わったのか。
いや、今日このメンバーのこのサンプリングでは偏ってるわけですね。
はい、じゃないかな
、はい、このロボットに自分を乗せ替えることは可能かっていうのは非常に哲学的なんだと中内先生からお話がありましたが、は
い、そう、哲学的っていうところでね、ちょっと考えてみたら多分2つくらい今思いつきまして、1つはすごく、はい、まあ、当たり前というかみんなは思いつく、脳みそを取り出してロボットに入れる、あるいは脳の中に入っている記憶を全部取り出して、うん、まあ、機械の中に記憶を埋め込むってやり方ですね、
うん、そんなイメージですね。
でそれはできるのかというと現状ではまだ難しい、はい、それは、まあ、記憶がどういう形で 脳の中で、まあ、表現されているのかっていうのはまだはっきりとは分かってきていない、うん、で今少しずつそれが分かりつつありまして、つい最近もノーベル賞と利根川先生が日本の理化学研究所と共同研究で、まあ、記憶を細胞レベルで制御できるのかってことで、まあ発表しましたね。ただそのレベルで、それも非常に単純な記憶なんですね。道をどっち曲がるかとか、そういうレベルの記憶のレベルでしかやられてなくて、あの昨日の晩御飯が何だったかとか、自分の初恋の人が誰だったか、そういう記憶までまだまだたどり着けていない。
でも右に曲がる左に曲がるなんていうのは移し替えることはもう技術的に可能なんですか？
どのレベルで可能かによりますけども、うん、数学的に言うと1ビットくらい0か1かくらいの記憶であればもしかしたらあのできるのかもしれないですけども、まだ現状かなり遠いと思う。
そんな感じなんですね。あ、なんか人間の脳って奥深くて、容量的には全然まだ僕らのパソコンがついていってないから難しいのかと思ったらけれども、そうじゃなくて記憶の仕組みがわからない。
そうですね、あのコンピューターの容量として今かなり増えてきてますので、うん、むしろ記憶の仕組みであるとか表現の仕方っていうのはまだ分かっていないっていうのが大きいと思います。
研究はされてるわけなんですね。その
研究されてますね。で、あの可能性としてはそれが何十年先か何百年先か分かりませんけれども、うん、あの可能なのかもしれないですね。もちろん研究してる人はそういうこともできるところを目指してやってますので、
それはやっぱりその人間の記憶とかアイデンティティを機械に移し返すっていうのが目的で研究がされてるわけなんですか？
それが目的ではないですけども、記憶とか意識っていうものがこう、まあ、神の領域というか宗教の領域というか何でもないものではなくて、やはり脳とか体とかっていう生物学的な、あるいは物質的なもので表現されているはずだっていう立場ですね、うん、あの還元主義と申しますけれども、はい、還元主義の立場で魂ってものは体とは別にある、脳とは別にあるのではなくて、魂と体はまあ一つなんだという立場で研究している人はほとんどだと思います。
じゃあ移せないじゃないですか。
難しいですね
もう一つはどんな？
もう一つはあのそういえばちょうど昨日博士論文の審査会というのがあったんですけども、はい、そこではねテレエグジスタンスって研究の話だったんですね。
テレエグジスタンス、
はい、エグジスタンスはまあ存在感みたいなものなんですけども、簡単に言うとロボットを制御します。自分の体がロボットではないんですけども、うん、遠くにあるロボットを自分の体を使って頭を右に向けたらロボットの顔も右に向く、で右手を、まあ、複雑に動かしたらロボットの右手も複雑に動く、でそういうロボットを非常にうまく作って、でしばらく使ってると自分がそのロボットになった気がする、でロボットが いる場所にいるような気がするんですね、うん、それをテレエグジスタンスって言います。
ある意味機械の体を手に入れてますね、
はい、でその研究は人間の形を作るわけですけども、犬のロボットを作って、うん、自分の動きで犬が動くようになれば多分犬になることができるし、飛ぶ鳥を自分の遠隔操作すれば鳥になった気持ちになれる可能性がある、うん、そっちの方がずっと可能性は高い、そのロボットになる方法じゃないかなというふうに今話を聞いて思いましたね。
あ、なんかそれはできそうですね、近い将来。
しかもこのテレエグジスタンス技術は日本がまあ開発したと言ってもおかしくない、日本が一番進んでる分野なんですね。永遠の命は手に入らないんですけども、
う
ん、
そうですね、あの自分があの寿命が来たらロボットも終わりですね。それだと、自分を乗せ替えることは可能かというの、そんな提案を北崎先生からいただきました。ありがとうございました。
いえいえ、
やっぱ非常に面白い問題だと思いますね今の、
うん、
あの最後のテレエグジスタンスの話って象徴的なんですけれども、はい、人間の頭から脳みそを取り出して他の人の脳みそと入れ替えると、うん、心は自分で体はその人になるとなんとなく思うじゃないですか、
うん、
前提はその心は全部脳みその中にコンパクトにあって体とは別にあってって思ってるかもしれないけれども、うん、実は心と体というか脳と体を離した途端にもう心は心でなくなってるかもしれない。要するに脳みそと体が一体でセットで自分の心も体もあって、実は心と体って分離できないかもしれない。最後のテレエグジスタンスは体と脳みそはまあ一体で、
うん、
体とロボットのインターフェースを上手に作ってやると、うん、 自分がそれになったように気がするので、うん、脳みそ取り出してここの心に埋めるっていうふうにはいかないだろう、うん、いうことなんだろうなと思いますね、うん、
鉄郎は納得いかないでしょうけど、
ね、鉄郎で最終的に彼はあのロボットの体を捕らわなかったんでしたっけ。
あ、そうですね、あのいろんな出会いがあって生身の体の人、機械の体の人両方あっていって、うん、結論としては自分がやるべきことは機械の体をくれるという星を破壊することだ。
素晴らしいそういうことですよね結局、うん、だから心と体って簡単に別のものだと思ってるけれども切っても切れない間、その関係を断ち切った途端にその人じゃなくなるっていうか、
心と体は一つ。
そうですねだから もちろんどっかに宙に浮いてるようなものじゃないって科学者の立場だと、うん、それはそれであるんだけど、うん、物質的な僕の体と脳みそとっていう物質的な存在でありながら、うん、ここに心があってここに何かがあってという形じゃ多分もう理解できないだろうなと、うん、なるほど。でもテレイグジスタンスありえますね。
そうですね、一つの機械の体を手に入れる方法ですね、う
ん、鳥はいいですね。
鳥いいですね。
束縛からの解放でしたっけ
そ, うそうですね、
そういう技術開発したいですね、
うん、
自由になりたい人っていうとそれをかぶると自由になれる、うん、心は少なくとも。
そうですね、はい、ということで非常に夢のある話でしたけれども、今週もですね先週に引き続きまして夏休み特別企画、ラジオお聞きの皆さんの質問に理科大の先生たちが答えてくれるよという時間、今週も理科大6人のメンバーにお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、理科大オープンキャンパスはいよいよ来週の土曜日8月31日です。くどいようですが、理科大のオープンキャンパスは理科大を目指す受験生、高専生の皆さんはもちろん、一般の皆さんにもお出かけいただきたいイベントです。ラジオをお聞きのあなたです。なかなか分かりづらい研究をいかに大事な研究か知ってもらいたい、それには皆さんにご覧いただくのが一番いいわけです。研究室の一般公開、シンポジウムから留学生による世界の文化の紹介まで、ちょっとした文化祭、研究発表メインの文化祭といった感じです。手ぶらでは返しません。各研究室でできる体験会ではお土産が出るものもありますし、数に限りがありますが、技師のぐ3でもおなじみの理科大バッグの最新モデルが無料で配られます。2000人分ぐらい用意したそうなので大抵もらえると思います。あとアンケートに参加するともらえるっていうグッズもあります。理科大ロゴ入り炭酸乾電池とか結構かっこいいです。理科大ロゴ入り乾電池なんてちょっと自慢したくなりませんか。理科大オープンキャンパスはいよいよ来週の土曜日8月31日朝10時から夕方4時、見学ツアーとか小学生向けイベントに参加したい方は9時半に整理券が配られますので、9時半前にはお入りください。あなたもちらっと覗きに来ませんか。詳しくは理科大ホームページご覧ください。 天白の城、理科大。誰も一人じゃ生きていけない、みんな体の中にいろんな生命体を宿して一緒に生きているんです。次週8月31日の天白の城は、ある虫の中に取り込まれているバクテリアは主である虫に栄養をもらう代わり、毒を作って主を天敵から守っているんだと発見。それを応用して人類をがんから救う研究のお話。理科大エレクトロニクス先端融合研究所、中鉢敦先生を訪ねます。お楽しみに。